的 CD information。
さて今日は2月15日、2月に入って3回目の月曜日です。賢い消費者と賢い消費者になりましょうと題して、広報誌3弾2月号に掲載の話題。まずは消費生活センター相談員の家田さんにお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは、身に覚えのないクレジットカードの請求に気をつけようという、29ページの左上に、掲載されています。この話題についてのご紹介ですが、このテーマを選ばれたのはどういう理由からでしょうか。
はい、最近はですね、キャッシュレス化が進みまして、クレジットカードの利用者が年々増えています、
やはりそうですね、はい、
でその内訳としても年齢、男女問わず増えてきておりまして、こちらにも相談寄せられているんですけれども、その一例としては、ポイントを集めるだけの目的で申し込んだんだけれども、クレジット機能がついていたとか、あと知らないうちにリボ払いになっていたなどの相談もありますけれども、
そうなんですね、
そもそもですね、クレジットカードというのは、クレジット会社さんの審査を通過した人だけが利用できるもので、信用に基づく契約なんですね、で申し込む前に契約の内容を、クレジットカード会社との契約の内容を確認して正しく利用しなければいけません。
わかりました。では早速この2月号に掲載されている事例をご紹介していきたいと思います。昨日クレジット会社から使った覚えのない請求書が届きました。払わないといけないのでしょうかという相談がありまして、相談者の方からクレジット会社へ問い合わせたところ、請求されていたのはクレジットカードの年会費だったということでした。でこのセンターに寄せられる相談の中には、他人によるクレジットカードの不正利用に関するものもあるそうです。利用明細は必ず確認しましょうということですが、ではもっと詳しくご紹介いただけますか。
はい、今回の相談者さんの場合は、数千円の年会費だったんですけれども、もう全く使っていなくて、実はこの方はもうクレジットカード自体をハサミで切って捨てちゃったと、言っていらっしゃって、でその他全然使っていないのに、なぜか数千円の請求が上がってきたので、使った覚えがないということで、不正利用されたのではないかということでの相談だったんですね。注意点なんですけれども、クレジットカード会社さんは利用を希望する消費者から申し込みがあると、その消費者についての審査をまず行うんですね。でその審査を通った人だけにそのカードを発行する、でそのカードというのは、その名義人さんがもらえるわけではなくて、貸してくれてる、あなたが信用する人だから使っていいですよっていうことで、その信用に基づいて使ってもいいよということで貸してくれてるわけなんですよね。
借りてるものなんですね。
はい、そもそもは。
な
ので勝手に誰かにあげちゃったりとか捨てちゃったりとか、そういうことはしてはいけないものなんですね。
本来はそうなんですね、
そういうものです。まずそこなんですけれども、それと、今回問題になりましたクレジットカードの年会費なんですけれども、かかってないよ自分はっていうふうにね、おっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。それは発行している会社とか、あとその方の利用状況ですね、1年に1回以上使ったら年会費かからないとか、いくら以上使ったらかからないとか、何かそういう利用状況により無料になるケースも多いんですね。
中にはね、
それはその契約がどうなっているのかという利用条件に基づくことになるので、基本的にはかかるものだけれども、かからない理由というのがあると思うので、それについての利用状況を必ず申し込む前に確認をしておくと。
なるほど。
でこの相談者の場合も全くそういうことを考えなくて、で、契約される時も無料で使いますよみたいなことで契約されたということもありましたので、今回そういういろいろな事情を申し上げたら、その契約、今回請求してされたものは、もう いいですよということで、はい、カード会社さんがおっしゃってくれたので、特に払うことは今回の場合はなかったんですけれども、
たまたま、
は
い、そうですか、は
い、いきさつがちょっといろいろありましたので、そういうこともあったんですけれども、基本的にはかかるという認識で、いらっしゃった方がいいかなと。
はい、
はい、それとですね、あとクレジットカードというのは、カード名義人さんの信用に基づき発行されているので、その名義人本人以外の人が利用することはそもそも契約に反する行為なんですね。
そうなんですね、
はい、その方がちゃんと返済してくれる方なんだと、いうことで信用するからあなたが使っていいですよという契約なので、そもそも、なのでその方がちゃんとしてても配偶者の方とか、お子様とか、親御さんは全く審査してないわけですので、
そうですね、
はい、なので他の方が使ってはいけないものなんですね、はい、でそのもし使っちゃったということであっても、カード会社さんはその方本人が使うことを前提に発行しているの で、誰が使おうとその請求先は名義人本人のところに来るので、他人には利用されないようにきちんとそのカード自体もですけれども、ネットでも番号とかで使えてしまうので、情報を必ずきちんと管理しましょう。
例えばじゃあ知らない間に使われてたので私は知りませんということはできないわけですね。
そうですね、管理をきちんとされてなかったということで、その方の信用に傷がつく場合もありますので、はい、で次にその方がその更新をするときに何年間に1回更新とか ね、はい、その時にも審査が改めて行われるんですけれども、その時に次発行してもらえるかどうかというのもやはり総合的な判断になってくるので、きちんとやはりいろんなことに対してきちんと契約通りに行っておかないといけないということですね。
そしてちょっと戻るんですけども、先ほどの今回のご相談者のように、もう使わないと思ったら、ちゃんとそれはクレジット会社の方に申し出なきゃいけない、
ね、そうですね、はい、使わないということであれば解約しますと、電話で言えば大体応じてくれるご本人からだけですけどね、申し出ればちゃんと解約してくれますの で、なんでちゃんとそういう手続きを踏んだ上で、目の前に見えなくなったから大丈夫ということでは決してないので、
そうですね、
でそういう状況に中途半端なその不安定な状況にしておくと、やはり自分でも管理できないですし、あと不正利用につながる恐れもあるので、
そうですね、は
い、もうすごく何枚もなんとなく勧められて何枚も作ってるけれども、結局1枚しか使ってないとか、そういう場合はもう整理してもう1枚だけにするとか、
いろいろね、会員カードとかに、クレジット機能がついてるのって結構ありますよね。
そうですね、
はい、私も実際にこれについてたんだと自分のちょっと読みが浅かったなと思って
ありますね、なのでちょっとそういうことがあるのであれば、時間があるときにちょっと整理されて、これいるのかなっていうこととか、何かそういうふうにいらないなと思ったらもうすぐに解約をどんどんしていくと、
そうですね、はい、あまりあると一枚どこかに行ってもわからない、
そうなんですね、
ってことになりかねない、
はい、そう
なってさっき言われたように誰かが勝手に使ってた、知り合いだったり家族だったり、でもそれはもう本人が使ったとみなされて請求されても払わなきゃいけないんですね。
そうですね、はい、そういうものなので、はい、ちょっと気をつけていただきたいなと。
そうですね、
はい、それとあとですね、クレジットカードの明細、利用明細というのは必ず、
来ますからね、
そうですね、今ちょっと郵送とか書面で届くことが少なくなってきたかもしれないですけれども、ウェブ上で確認はできるはずですので、
どちらかできちんとできますね。
そうですね、なので、定期的に必ず確認して、それで心当たりがない請求、わずかであったとしても、それをきっかけに次々と何か請求される場合もありますし、あと、ほとんど使ってない通販サイトの、その、 年会費とかね、毎年なぜかこの時期になると980円が落ちてたとかね、いうこともよくありまして、
そうなんですね、
ずっと気になってたけれども、いい加減やめたいとかね、そしたらちゃんと手続きを踏めば、それもやめることできるので、
あ、はい、そうなんですね、
なのでちょっとね、わずかだと言っても積み重ねたら大きくなりますので、
いや、そうですね、はいはい、知らない間に落ちてるっていうのはね、はい、よくないですね、
ありますね、そういう時にも、はい、すぐに対処できますので、心当たりのない請求が含まれている場合は、はい、早急にクレジットカード会社さんに、はい、これ何の請求ですかということで調査をしていただいて、はいはい、連絡してみてください。
はい、分かりました、はい、
それと先ほども申し上げましたけれども、はい、不正利用防止のためには、必ず名義人がいらなくなったカードは解約手続きを行いましょうということですね、はい、で何かありましたらまたご連絡ご相談をいただければ、はい、お手伝いできることあるかと思いますので、
はい、ありがとうございます。で今のこのコロナ禍の時期にご相談というのはやっぱりお電話が増えてますか？
はい、電話もあるんですけれども、やはり来所、窓口の方にいらっしゃる方も、はいはい、いらっしゃいます。その時にはやはり、お互いの感染防止のために、はい、マスク、あと、消毒とかを、はい、お願いしておりますので、ぜひご協力いただきたいと思います。こちらの方でもいろいろな拭いたりとか、はい、いろいろ感染防止対策はさせていただいてますけれども、
うん、そうなんですね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
まあ、不安な時にはお顔を見ての相談というね、おとしめされたら余計にね思うかもしれませんから、はいはい、躊躇なくおいでいただいても大丈夫です、はいはい、ただマスクはぜひしてきてください、
ね、はい、お互いに対策をしながら、ね、ということですね、
はい、わかりました、はい、じゃあお電話の相談は、電話番号を教えていただけますか、はい、
079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いいたします、はい、
079-559-5059 になります、
はい、月曜日から金曜日、そして第2第4土曜日朝の10時から夕方の5時までですか。はい、わかりました。もしそしてお休みの場合は確かなんか、はい、いやいやでした
ね。そうですね、はいはい、こちらのセンターが空いていないときは、うん、188いやいやの方に、お電話いただければ国民生活センターの窓口など、はい、信用できる行政管理の窓口につながりますので、はいはい、そちらの方でご相談なさってください。
乗っていただけると、はい、はい、わかりました。ありがとうございました。まずは前半、相談員の家田さんに2月号の、広報誌3段に掲載されています身に覚えのないクレジットカードの請求に気をつけよう、このお話をいただきました。どうもありがとうございました。それでは後半の方は、入れ替わっていただいて、トピックスということで、この冬の時期ですね、多発する高齢者の入浴中お風呂に入っている時の事故にご注意くださいという、このお話をまちづくり協同センターの消費生活ご担当の小寺さんに伺っていきたいと思います。さあ今ちょっと準備をしていただいてます。じゃあよろしくお願いいたします。
いたします。
今回このテーマ、冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意ください、まあ、お選びいただいたのはなんとなくイメージもできますが、はいはい、ご紹介いただきますか、はい、
厚生労働省の、ま、人口動態調査によると、はい、ま、高齢者の、ま、不慮の溺死による死亡者数は、はい、まあ、高水準を推移しており、
そうですか、
まあ、近年では交通事故による死亡者数よりも多くなっています。
そうなんですね、はい、
で発生場所としましては、うん、家や、移住施設の浴槽における事故が多く、はい、まあ、11月から4月中心に多く多発しております、うん、はい、事故を防ぐためには高齢者本人だけではなく、はい、まあ、家族の方など周りの方も一緒になって、まあ、入浴習慣にを、まあ、見直していくことが大切です、はい、まあ、冬は家の中でも、冷え込みや、はい、温度差が生じやすく、
そうですね、
まあ、事故が起こりやすい季節です、 まあ、この機会に安全に入浴するための方法について考えていきたいと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあ早速入浴中の事故を防ぐためのアドバイスいくつかご紹介いただきと思います、
は
い
は
い
5つほどありまして。
5つ、はい、じゃあ1つ目からお願いします、はいはい、
1つ目がですね、はい、入浴前に脱衣所や浴室を、まあ、温めましょう。
お風呂に入る前、脱衣所、服を脱ぐところ、はい、また浴室を温めましょうということですね、はいはい、じゃあ詳しく教えてください、はい。
まあ、高齢になると血圧を正常に保つ機能が低下するため、はい、寒暖差などで急激な血圧の変化があると、まあ、脳内の血流量が減り意識を失うことがあります、はいはい。これがまあ入浴中に起こると、うん、溺死事故につながると考えられます。まあ、暖かい部屋から温度の低い脱衣所は浴室内に入ることで血圧が上がり、まあ、その後暖かい湯に入ることで血圧が低下します、この急激な血圧の変動を抑えるために、まあ、入浴前に脱衣所や浴室を温めておくことが大切になります。
あ、そうなんですね。じゃあもうだいぶイメージできましたけど、はい、もう少し具体的にちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
まあ、今や脱衣所が18度未満の住宅では
つまりちょっと寒いですよ ね、 そうですね、今の時期18度、
はいはい。まあ湯の温度がですね、42度以上の厚めの入浴が増加するという、まあ、ことも考えられます、
まあ、やっぱりお風呂で温まろうと思うから厚めを用意するわけですね、はい
はい、で部屋の間の、まあ、温度差を残すために、まあ、一室だけでなく、はい、家全体が暖かくすることが重要で、まあ、二重サッシにするなど、はい、断熱化も有効です、うん。まあ、浴室に、暖房設備がない場合は、湯を浴槽に入れるときに、まあ、シャワーから、給油する、はい。まあ、浴槽の湯が沸いたところで、まあ、十分にかき混ぜて蒸気を立て、蓋を外しておくなど、まあ、できるだけ浴室内にを温め、まあ、温度差が少なくなるように工夫してください、はい。また血圧の変動を抑えるため、湯に浸かる前に掛け湯を入念に行ってください、はい。
ゆっくり湯船に入るのもいいかもしれませんね、はい、少しずつ、ね、はい、浴びながらね、はい、ああそうなんです。最初の方におっしゃった交通事故で亡くなる方よりも多いということですから ね、 ね、はい、一言ではなくてちょっとねまだまだあの夜はサンダーは冷えます、はい、お風呂が唯一の楽しみだっておっしゃる方はお部屋が寒ければ寒いほど厚めのお風呂を入りがちだという、はい、これはなんか人情的にもねすごくわかりますけど、はい、危ないんだということはよく自覚したいなと思います。わかりました。じゃあ2つ目は何でしょう、はい。
湯の温度は41度以下、まあ、湯に浸かる時間は10分までにを目安にしてください。
41度ちょっと低めのような気もしますけどもね、はい、お湯に浸かる時間は10分まで目安、これもご紹介ください、はい。
で42度で、まあ、10分入浴すると、はい、まあ、体温が30度8度近くに達し、
38度ってことは、はい、病気の時しんどい体温ですよね。そうなんですね、はい、はい。
で高体温などによる、まあ、意識障害で、はい、浴槽から出られなくなったり、あ、まあ、浴槽内にしゃがみ込んだりして溺死してしまう恐れがあります。で湯の温度は41度以下、湯に浸かる時間は10分までを目安にし、はい、まあ、長時間の入浴は、まあ、避けてください、
はいはい。まあ、10分たらね結構ありますからね。
そうですね、
はい、時間のことを考えると、まあ、40もし2度だったとしても10分入ると38度まで上がるから、はい、徐々に浸かってなるべく早めに上がるということですかね、はい。ありがとうございます。3つ目は何でしょう、は
い。まあ、浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
浴槽から急に立ち上がらないようにしよう、はい、はい、ご紹介ください、
入浴中には湯で体に水圧がかかっています、はい。その状態から急に立ち上がると体にかかっていた水圧がなくなり、
はい、
まあ、圧迫されていた 血管は一気にまあ拡張し、はいはい、脳に行く血管が減り、まあ、貧血状態になることで、まあ、一過性の意識障害を起こすことがあります。
なるほどね、
はい。で浴槽内に倒れて溺れる危険がありますので、まあ、浴槽から出るときは、はい、手すりや浴槽のへりを使ってゆっくり立ち上がるようにしましょう、
はい
はい。まあ、特に、熱い浴槽内から立ち上がったときにめまいや立ちくらみを起こすような方は注意が必要になります、
はい。わかりました。 とにかく動作はゆっくりの方がいいですね、はいはい、浴槽から急に立ち上がらないようにしましょうと3つ目ご紹介いただきました、はい、4つ目は何でしょうか、
はい、食後すぐの入浴や飲酒後医薬品服用後の入浴は避けてください、
はい、食後すぐお風呂入ったりまたお酒を飲んだ後そして医薬品飲んだ後は入浴を避けましょう、はい、理由などご紹介ください、はい
食後に血圧が下がりすぎる食後低血圧によって、はい失神することがありますので、はい、食後すぐの入浴は避けてください、はい、また飲食によっても一時的に血圧が下がります、まあ、飲食後はアルコールが抜けるまでは入浴しないようにしましょう。それと、まあ、体調の悪い時はもちろんのこと、うん、精神安定剤、睡眠薬剤等の服用後も入浴は避けましょう。
やっぱりこのあたりはお医者さんとよくご相談になられたりご家族もいろいろと考えられた方がいいかもしれませんね、はい、食後すぐのお風呂に入ったり飲酒お酒を飲んだ後またお薬を飲んだ特に精神安定剤とか睡眠薬などは、その後の入浴は避けましょうということでした、はい、では最後5つ目ご紹介ください、
はい入浴する前に同居者に一声かけて、まあ、意識してもらうようにしてください、はいはいまあ、入浴中に、体調の悪化等の、まあ、異変があった場合は、はい、周囲の人に、まあ、早期発見してもらうことが重要になってきます、
うん、そうですね、
まあ、そのためにも入浴前に周囲の方に一声かけてから入浴するようにしましょう、
はい、
また同居者は、高齢者の入浴中の動向には特に注意してください、はい、長時間入浴している音がしない突然大きな音がしたなどの、まあ、異常なことに気づいた場合には、うん、ためらわずに声をかけてください、
はい、やはりこのあたりが一番大切かもしれませんね。そうなってきますね、はい、じゃあもう今からちょっとお風呂入るねとか、はい、だいたいいつも決まった時間に入られる方だったら入られる様子などご家族ね分かってらっしゃるので、はい、ちょっと時間をしっかり見ておいて音の変化なども気をつけた方がいいという、
はい、そうですね、
入浴する前に同居者に一声かけて意識してもらいましょうという、はい、今日は入浴する時の事故を防ぐとにかく最近では交通事故による死亡者数よりもこの11月から4月多くなってますと言われます、お風呂入る時の入浴中の事故にご注意くださいというお話を、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんにいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して伸びゆくサンダー15日号失礼しました広報誌サンダー2月号掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次は3月15日予定しております。次回もぜひお聞きください。